本日の聖書箇所を読みいたします。聖書箇所はマタイによる福音書1章の18節から25節です。新約聖書後ろの方の1ページになります。マタイによる福音書1章18節、それではお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。それでは宣教インマヌエルと題して末森先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。御子イエス様のご降誕を待ち望むこの時、あなたの変わらないご愛によって私たち一人一人の名を呼んでくださり、今朝もこのところにあなたの御体なるこの神殿へとお招きくださいましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこの時私たちに臨んでください。今日集った一人一人にあなたの恵みの命の御言葉を語りくださり、私たちに迫り、私たちの主をどうぞ行くべき道を指し示してくださり、私たちが本当に迷いに迷ってしまうこの世の中にあって、キリスト者としてあなたを信頼して歩んでいく道を今朝も私たちに語ってくださいますようにお祈りいたします。今日ここにさまざまな事情の上、また病の中来ることができない兄弟姉妹もたくさんおります。主よ、どうぞその一人お一人を覚えてくださり、その場所にあってあなたが励まし、あなたが御言葉を、主の言葉を語ってくださり、立て上げてくださいますように心よりお祈りいたします。またこのところにあってさまざまな事情がある方、病の中におられる方がおります。主よ、どうぞこの礼拝をもってあなたがどうぞ癒してくださり、解放を与えてくださり、私たちが今日今朝あなたの御霊を受けて、イエス様、あなたご自身を私たちのうちにお宿しすることができますように、聖霊様、どうぞ助けてください。語る者の口を、思いをあなたが清めてくださり、どうぞ十字架の陰にしもべを隠してくださり、今朝どうぞあなたが語りたいと願っておられるその力ある御言葉をこの場所においてお一人お一人にお語りくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。先週の2日間のですね、恵みの、溢れる恵みの、恵みの塊というのが、ラムズボイス先生ご夫妻のアルバムにありましたけれども、まさに恵みの塊をですね、先生ご夫妻を通して、ご家族を通して、私たち玉川教会に与えられたことを覚えて、本当に感謝いたします。終わってからですね、ある方と話しておりまして、こんな先生がいるんですね、と言ってですね、本当にですね、この教会、 いわゆるというか、まあ、教会の姿、また牧師像ですね、いろいろ私たちのこう思い描くものをですね、本当にひっくり返していただいて、本当に皆さんが、すべての人が集うことができる、すべての人がですね、恵みを受けることができる、そしてすべての人が招かれている、そのことをですね、この特典を通して私自身においても多くの恵みと励ましをいただきました。イエス・キリストに結ばれて新しくされたものは、一人一人がですね、もう普通じゃない、もう特別のスペシャルチューズンとしてですね、一人一人が選ばれているということ、マーラさんと少し話していましたら、それでもこの宣教の働きを通してですね、本当に様々な困難が、まあ当然あるわけですね。その中にあって、マーラさんがたびたびロッキー先生にですね、もう普通の人生が良かった、もっと普通のですね、普通の幸せでよかった、時々ですね、そのように弱音を吐くそうですけれども、その度にロッキー先生に、普通って何ってですね、こう言われ返しされてしまって、もう、あ、そうですね、ということで、もう本当に普通なんてない、普通じゃ面白くない、本当に神様の恵みの中ですね、生きるのが一番の幸いであることをですね、また先生、ご夫妻がいつも、まあ、戦いの中でですね、疲れを覚えるとき、そのようなところに、立ち返ってですね、先生ご夫妻が励まし合いながら、主の恵みの中で生かされていることをお聞きしました。私たちはそれゆえに、この豊かな具合によって自由に生きることが許されている、恵みの中で神様に作られたそのまんまをですね、生きるときに私たちは初めて自由になれる、人と比べる必要もない、だから私たちは自分自身を必要以上に卑下する必要もない、そしてまた頑張ってますという必要もないんですね。私たちはもうそのまんまの姿で主の御前に、主と今日はインマニュエルとですね、メッセージを語らせていただきますけれども、主と共に生きるとき、そのまんまの姿でいいとイエス様が語ってくださる。しかし私たちはヘブライ書12章の2節にこのような御言葉がありますけれども、それいえすべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら。しかし私たちはそのような自由なものとして新しくキリストに結ばれて生み出されたわけですけれども、ひとたびイエス様から目を離してしまうと、自分はこんなにやってるのにとかですね、自分はいくらやってもダメだとか、もういろいろな、ですね、この世のこと、現実が見えてきてしまう。だから、このヘブライ書の記者は、信仰の創始者完成者から、このイエス様から目を離さないようにしましょう。そしてそれぞれに与えられた道を忍耐強く信仰を持って歩み抜こうではありませんか。そのように語られています。私たちがイエス様から目を離すとき、ペテロ先生がですね、私をイエス様あなたのもとに招いてくださいと言って、もう大しく海の上を、湖の上を歩いていったわけですけれども、嵐が起こって、そして現実を見たとき、もうすぐに溺れてしまいました。鳩内兄弟の娘さんはですね、律穂ちゃんって、ここからお父さんがですね、信仰を持って名付けられました。湖の上を立って歩いていく、そういう信仰者になってほしいですね。まさに私たちの人生もイエス様を見ながら、その時には水の上は私たちの理性で考えれば、歩くことできませんよね。絶対にできません。まあ、やってみて、試してみてもいいですけれども、でも、やっぱ試さないでください。ですね。そういうふうに言ってみて、事故にあったら大変ですので、試さないでいただきたいですけれども。でも、別に水の上を特に歩かなくたって、もうすでに私たち人生を生きていれば、そういう現実というのは多々あるわけです。病であれ、家族の問題、経済的な問題、いろんなことが、もう、これはまさに信仰を持って、水の上を歩く以外に道がない。しかしその時に私たちがイエス様から目を離せば、どんな現実の中にあってもですね、私たちは恐れに取り憑かれてしまう。そして不安やですね、様々な恐怖にあって溺れていってしまう。信仰が吹っ飛んでいってしまう。でもそのイエス様はペテロを見た時に、なぜ疑ったのか、なぜ信じないのかですね、そのようにイエス様は語られました。そして私たちは今ですね、アドベントに向かって、ごめんなさい、アドベントの中、クリスマスに向かっても、もうあと2週間しかと言ったらですけど、2週間あるわけですけれども、その中にあって、この皆さんお気づきになったでしょうか。 目の前にあるので気づいてない人はいないと思いますが、このアドベントキャンドルですね、これは本当は先週からアドベントが始まったので1本ずつつけていくんですけれども、ちょっと先週は特典だったので、この間の祈祷会にですね、この火をつけさせていただきました。そしてこれが来週また1本、そして最後クリスマスの日とこのキャンドルが灯されていくわけです。イエス・キリストはまさにそのような私たちの罪のただ中、不信仰のただ中にお生まれになりました。イエス様の生涯は最初から最後まで不信仰の人々の中で、それがこの世というものですね、この世の中でその肉体を持ってきてくださって、そしてその罪のただ中にあって誠の光として私たちをこの罪からあがなってくださり、私たちに行くべき道を、この真っ暗い道ではつまずいてしまう、しかしイエス様を仰ぎ見るならば、その目の前に誠の光なるイエス様が一歩一歩道を照らしてくださっている、その誠の光として来られたのがこのクリスマスの時であります。今日からですね、しばらくこのクリスマスの御言葉を共に分かち合っていきたいと思いますが、今日の生死をところでですね、イザヤ書の7章の14節を鳩内執事に読んでいただきました。このところにおいてインマヌエルの預言、すなわち緑子なるイエス・キリスト男の子が生まれる、その名をインマニュエルと呼ぶ、この7章14節を読むと、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。でもこの時にどういう状況で主がこのことを語られたかというと、ご存知の方もあるかと思いますけれども、これはですね、ユダのこのアハズ王、このアハズ王の不信仰のただ中でですね、このインマルへの予言はされているんです。このアハズ王様がですね、敵国が攻め込んでくる、様々な問題が襲ってきた時に、神様はですね、イザヤを通して大丈夫、しっかり落ち着いて静かにしていなさい、このような敵国が襲ってきても必ずあなたは守られていく、だから主の御懐にしっかりとどまっていなさい、そして主をこの時こそ求めなさいというふうにこのアハズの王様に言われたわけですけれども、そしてこの時にですね、有名な7章9節の信じなければあなた方は確かにされない、主のもとに逃げ込んだ時に信じるならば勝利が与えられる、守られていくということが語られたわけですけれども、アハズ王様はどうしたかというと、私は求めないですね、はっきり神様に対して不信仰も言い放ったわけですね、私は求めない、主を試すようなことはしない、これ非常に綺麗事のように感じますし、信仰者の言葉のように感じます。こういう言葉、たびたびですね、クリスチャンの間でもですね、聞くんじゃないかと思う。そんな神様の、偉大なる神様の手は煩わせることはしません。私で何とか解決しますから、大丈夫です。これが何か信仰の綺麗な形かのように私たちは思いますけれども、でも、これは決して信仰の形ではありません。不信仰の姿です。主を信じることができない、それゆえ主に頼ることをしないということは、主に頼ることができないですね、自分のに頼った方がまだましということをここで言ってるわけです。またアハズ王は自分の目に見える力を持っている人に、人間に頼った方がですね、安全だと考えた、そのような不信仰が告白された、そのただ中にあって、神様はそれゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。もうですね、この人たちを見ていたら、もうとても神様もですね、もうこの約束を語ることができない。でもこの不信仰のただ中で、それゆえ御自らが、主ご自身が印をあなた方に与える。それが緑子なるこの男の子、インマニュエルである。すなわちイエス・キリストをこのところにおいて、あなた方に印としてですね、表してくださる。その約束をこの時に、旧約聖書のこの時代の時にしてくださり、そしてそれが実現したのが、このクリスマスの出来事であります。この時に、ヨハネの福音書1章10節のところにですね、この間祈祷会でも語らせていただきましたけれども、この大変有名な、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、 ここから始まるこのクリスマスの記事ですけれども、この時に一章十節のところで、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、誠の光なるイエス様は世に来られたんです。この世に来られたんですけれども、この世はイエス・キリストを認めることができなかった。それがもう最初の誕生の時からの語られ始めですね。イエス様がこのところにおいて語ってくださっていること、それは前提として世が認めることができなかった、すなわち不信仰のただ中に、その暗闇にイエス様がお生まれになったということが語られています。しかしロマ書を見るときに、ローマの信徒への手紙5章のですね、お開きになる方は新約聖書279ページのところにありますけれども、5章の6節を読むときに、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められたときに不信心な者のために死んでくださったのです。8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。すなわち私たちが信じることができない、従うことができない、罪人であったとき、敵対しているものであったとき、もうすでにインマヌエルの予言は語られ、そしてそのことは神様の恵みによって、どのような不信仰のこの世のただ中にあっても神様の御心は実現され、そしてこの時にイエス・キリストが私たちのもとに肉体を持って来てくださった、それがこの聖書で語られている約束の言葉です。今朝はこの聖書の言葉を通して、このクリスマスの出来事に表されている三つのことを語らせていただきたいと思いますが、この三つが成し遂げられたのが、この本日のタイトル、インマニュエルの予言ではないかと思います。すなわち、神、我々と共にいる。このお言葉の実現として、クリスマスの出来事がある。まず一つ目に、すなわち、インマニュエル予言というのは、先立つ主の恩寵であるということ。先ほどですね、それゆえに、そのアハズの不信仰、しかしそれゆえに主御自らが印を持ってあなた方に臨んでくださる。そのことが語られました。このですね、恩寵ということは、恵みですけれども、ちょっと堅苦しい言葉にですね、私たち感じますけれども、あえてですね、私はこの恩寵という言葉が非常にこの神様の愛の恵みというか、まあ恵みなんですけれども、もう重みがあってですね、非常にあえて恩寵という言葉を使いたいと思いますが、創世記28章の今日の講読箇所を開いていただけますでしょうか。この恩寵が表されている神様の恵みというものがどういうものかを具体的に表してくださっているのが、このヤコブに示されたこのベールシェバでの出来事でありました。創世記28章旧約聖書46ページです。このヤコブという人のがですね、どういう人物であったかというのは、少し前のメッセージの時にも語らせていただきました。イサクとリベカにですね、この双子が生まれて、お父さんですね、ヤコブのお父さんとお母さん、イサクとリベカに双子が生まれて、そして兄はエソー、そしてその弟としてヤコブが生まれました。ご存知のように双子は、その時同じ時にして生まれてくるわけですね。しかしその時に、このヤコブがですね、生まれた次第を見てみると、25章のところからこのエソーとヤコブの誕生が書かれていますけれども、この25章の創世記25章のところにですね、24節から読むと、月が満ちてこの母リベカ出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて全身が毛皮の衣のようであったので、エソーと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエソーのかかと、アケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けたですね。この弟はどのようにして出てきたかというと、お兄さんのかかとを掴んで出てきたわけです。で、そこにはどういう意味があるかというと、このヤコブの性質というものは、人のかかとを掴んででも先に出たいですね。まあ、先に出たかったわけですね。先に一番になりたい。 もうこれは本当に私自身の性格でありますけれどもですね、どんなにですね、いろいろな祝福がそのところにあって、自分の上に長男というですね、このエソーがいたわけです。そしてこの時代においては長男がまず祝福を受けることができる。そしてその祝福をヤコブは何としてでもいただきたかった。だからこの後にですね、この27章のタイトルを見るとですね、大変これが聖なる家族の姿かと思いますけれども、27章の18節のタイトルはですね、祝福を騙し取るヤコブ、そして30節、悔しがるエソーですね。なんか非常にこれをなんか読みながら、面白いな、これが神様が選ばれた家族の姿です。本来元々のですね、この生み出された時は祝福を騙し取るヤコブ、弟ヤコブ、そしてそれを許せない悔しがる兄エソーの姿、すなわちヤコブというこの名前に記された意味は、人を欺いてでも、人に嘘をついてでも、自分が先に立ちたい、自分が祝福を受けたい、自己中心の塊の姿、それがこのヤコブという名前に表されたその姿でありました。それゆえにヤコブは祝福が欲しかったわけです。神様の祝福を独り占めしたかった。でも実際この28章を読むときに、その祝福を求めた結果は逃亡生活でありました。祝福をいただきたかった、だから何としてでもエソを出し抜いてですね、そして私がエソの格好をして、そして父イサクから祝福の祈りをいただいた、安心を受けた、さあ私は祝福に満ち溢れて生きることができる。決してそうではありませんでした。そうではなく、それゆえにこのヤコブの字がゆえにエソーを傷つけ、そしてエソーの恨みを買ってしまった。だからその土地にいることができなくなってしまった。これは言うまでもなくヤコブが引き起こした、自分の自己中心が引き起こしたこの罪によるものです。ヤコブの弱さによるものです。そのような中で28章、今日購読で読みましたこの10節のところ、46ページのところに書かれているところに、ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。祝福のためにですね、エソーのかかとを掴んで出てきた。またエソーを騙して祝福を取ったと思った。でも逃亡生活の中、たった一人になってしまった。それまでは家族もいたしですね、ご飯も美味しいご飯もあったでしょう。でもたった一人になって、この砂漠の中、石を枕にして寝るほどの貧しさの極みにヤコブは置かれてしまったわけです。しかしこの時に十二節を読むと、彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。すなわちそのようにヤコブが全く孤独にされてしまった。今まで思い描いていた祝福のその形から、完全に現実目に見える形においては全く一人貧しくされてしまった。それは自分自身がエソーの祝福を奪い取ろうとしたからです。もうそれは言うまでもありません。でもその中で全く一人にさせられ、この真っ暗の夜の中で石を枕にして寝なければならない貧しい状態に陥ってしまった。孤独にさせられてしまった。しかしその時に、この恵みが、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。ヤコブにとってはもう絶体絶命、もう危機の中にあった、真っ暗闇の中にあった。ここからどのように本当の祝福を受けるのかわからない、そのように一人にされてしまった貧しさの中に、しかしそこに恩寵が望んできたのであります。まず一番目はですね、まず先立つ種の恩寵ということを、このインマニュエルにおいてですね、このここが恩寵が含み込まれていることを語りました。すなわちそのヤコブの罪のただ中にあって、自分の弱さゆえに引き起こしてしまったさまざまな現実の中にあって、それでもなお主の恩寵が先立ってヤコブに臨んでいるということ、 天からですね、下ってくるはしごがあり、恵みは上から望んでくるものです。そして恵みというものは、この恵みの意味というものは、本来私たちが受けるに値しない私たちに注がれるのが恵みです。私たちが受けるに当たり前に当然に受けるものは、これは報酬ですね。報いは、私たちは何かをしてその結果として与えられるのは報いです。でも恵みというものは、本来このヤコブの姿である、自分自身で巻き起こした様々な出来事において、本来受けることができない。祝福など受けることができない。その状態にあって、なお、主の先立つ恵みは私たちヤコブに注がれていました。だから、この孤独にさせられたとき、全く一人にさせられたとき、そこにこそ恩寵が、恵みが望んだのであります。そしてまたヤコブはその状況にあったから、なおその恵みを受けることができた、実感することができたのではないでしょうか。家族がたくさんいてですね、いろいろなことがすべてうまくいっているとき、当然それも恵みとして神様から与えられている。でも本当に私たちは一人にされたとき、孤独にされたとき、初めてそこに注がれている神様の恵みを知ることができるのではないでしょうか。信仰生活はいつも言うように、神様と一対一の関係です。妻がいるから、夫がいるから、家族がいるから、信仰生活があるのではありません。そのところにおいて私たち一人一人に、人生のポイントポイントに主が望んでくださる、主が迫ってくださる。今日のこのヤコブのように、貧しさの極みの中にあって、天からはしごが下ってきて、そこに主の恵みがヤコブに直接、そのはしごはヤコブに向かっていたんですよ。この時にたった一人にされた、そこにその恵みが注がれていた。そしてそれに対してヤコブは16節で何と語っているでしょうか。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。このところにおいて本当にたった一人になってしまった、孤独になってしまった。でも実際ヤコブは孤独じゃなかったんです。この時にインマニュエルなる主が共にいてくださった。そこにおいて主の恵みは満ち溢れていた。パウロ先生があの第二コリント十二章で語ったように、我が恵み何時に足れるという御言葉があります。その貧しさの極みに置かれたからこそ、そこにおいて主の恵みは満ち溢れているということをヤコブはここにおいて知りました。これがインマニュエルです。私たちが目に見える状況において、すべてにおいて満たされている。だからインマニュエルではない。どのような状況の中にあっても、貧しい中を歩む時にあっても、それでもなお、主の恵みが溢れている。神我らと共にいてくださる。これがインマニュエルであるということ。それが一つ目です。そして二つ目の、このインマニュエルの中に、私たちに語ってくださっている、そのお言葉は、変わることのない神様の約束です。必ず実現されていく神様の御言葉。ヤコブにこのですね、創世記の13章のところ、あ、ごめんなさい、28章の13節のところで、なおもこの恵みとともに約束の言葉がヤコブに語られました。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アーメン。見よ、私はあなたと共にいる。あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。これがインマニュエルです。すなわち、あなたに語った言葉は決して一つも地に落ちることがない。あなたの貧しさのただ中にあっても、必ず約束したことは果たされていく。そしてこの時、皆さん読んでみて、私ももう一度読んでみて驚きましたけれども、14節のところでヤコブに語られたことは、あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなっていく。 ですね。でも考えてみてください。ヤコブは今ここたった一人なんです。結婚もしていないですね。家族が伴って子供たちがいるわけでもない。まだ結婚もしていない。この後ですね、この後に結婚しますけれども、でもその時に約束は、あなたのこの子孫は大地の砂粒のように多くなっていく、こんなことを語られた時に、冗談とですね、アブラハムやあのサラが笑ったように、そしてあなた今笑ったでしょうとですね、神様に言われてしまう、その中私たちもですね、立っているのではないでしょうか。日々のこの信仰生活の中において、まだ何も見えない、まだ何も始まっているようにも思えない、いやむしろ後退していっているような、そういう現実のただ中、しかし神様の約束は必ず果たされていく。約束したことを果たすまで決してあなたを見捨てない。インマニュエル、私は最後まであなたと共にいる。このクリスマスの出来事は、先ほど語った7章14節の予言が、マタイ伝のこのところにおいて、福音書において実現していった出来事と言いました。今日の聖書箇所、マタイの福音書の1章の22節のところにそのことが書かれています。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。不信仰のそのただ中にあって、それでもなお私はあなた方に印を示そう。そしてその実現として、御子イエス様、使わされて、主が預言者を通して言われていたことが、このマタイ伝でよればですね、この福音書の中において実現していった。御子イエス様が生み出されていったのであります。すなわち、二つ目のことは、私たちがどのような不信仰のただ中にあっても、約束の変わらない神様の御言葉は何一つ地に落ちることなく成し遂げられていくということ。それゆえに私たちは常に約束の言葉に立ち続けなければなりません。今日も教会学校でマリアの記事を共に読んだかと思います。信仰のマリアの信仰の姿に習いましょう。そしてその約束をマリアは最後までその約束にとどまり続けました。そしてヤコブもこの時に貧しくされた時、しかしそこにおいて主がこの場所におられるのに私は気づかなかった。そしてもう一度ヤコブはこの時に約束の言葉に立ち返り、そして32章において祝福してくださるとおっしゃったではありませんか。握り返し、そして握り続けているところに神様の約束が実現し、ヤコブがイスラエルと変えられていった。そしてその中にあって、今日のマタイ伝にあり、このですね、ありましたけれども、この中にあって、このイサクの神ですね、そしてヤコブの神なる、その神なるお方から御子イエスキリストが生み出されていきました。これは二つ目です。一つ目は、私たちのもとに共に、その私たちの信仰生涯に先立ってこの恵みが私たちに注がれ、そこにおいて語られる約束の言葉が実現していく。私たちの頑張りでもないし、私たちが努力した、私たちが一生懸命やったのでは、神様のことごとく言葉が実現していくのが私たちの信仰生涯です。また教会が立て上げられていくのも、神様のお言葉ゆえに、恵みゆえに、私たちのこの教会も使命も成し遂げられていくということ。そして最後に行きますけれども、最後にマタイ伝のですね、今日読んだ聖書箇所のところに、1章の21節のところ、それではこのインマニュエルなるこのお方が何のために来てくださったのか、それはこの子は自分の民を罪から救うからである。インマニュエルとは、神は我々と共におられるという意味であるというふうに、このマタイ伝の中にも書き記されています。また旧約の中にもそのことが語られていました。しかし神様が私たちと共におられるというとき、私たちのうちが罪に汚れているならば、私たちのうちに主はお住まいになることができない。しかしその罪を、一切を拭い去るために、このところでこの子は自分の民を罪から救うために、この地に来てくださった。そこにおいて、 すべての罪を、全人類の罪をイエス・キリストが引き受けてくださり、そしてそこにおいて十字架上において私たちの罪を引き受けて死んでくださり、そして三日後に私たちのために復活してくださった、そして聖霊となって私たちのもとに来てくださる、そのことを通してインマヌエルのこの予言が完全に成就されたということ、それがクリスマスであります。ただ私たちがですね、そうです、神様が共にいてくださいます、でも聖書の御言葉を読むときに、聖霊なる私たちはですね、神様が宿る聖なる神殿だというふうに私たち書かれています。でも聖なるお方は汚れたところに住むことができるでしょうか。私たちが罪を犯し続けながら一向にイエス様に立ち返ることもない、信じることもない、悔い改めることもない中で、でも大丈夫です、神様は共にいてくださる、私たちのうちに聖霊なる神様が住んでくださるために、そのために私たちのうちにイエス様がお宿りしてくださる、そのためにイエス様はその肉体を持って、その肉体を持ってその罪をすべてを引き受けてくださり、あがなってくださるために御子イエス様がこの世に来てくださったということ、それがインマヌエルの予言の成就です。それがクリスマスにおいて暗闇に出したる私たちのために誠の光となって来てくださり、そしてすべての私たちの罪を拭い去ってくださった、そのために御子イエス様が来てくださったということ、そのことを私たちはこのクリスマスの時さらに恵みを持って知るものでありたいと思います。私たちのところに来てくださいました、何のためにイエス様が来てくださったのか、今日は主の晩餐式が行われます。この時にあって私たちがなぜイエス様がクリスマスをこの時に私たちの元に来てくださり、私たちのために血を流すほどまでイエス様が私たちにしてくださったのか、それは私たちの自分の民を罪から救うためである、死の力から、罪の力から私たちを解放し、誠に自由な身となって生きるためである、そのためにインマニュエルのこのお方が私たちの共に私たちのもとに来てくださったということ、ここにマタイで28章20節のイエス様がですね、復活されたイエス様が語られた、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、それがインマニュエルです。そのために私たちがいつもその神様の変わらない恵みの中で約束の言葉を聞きながら、その中にあっていつもイエス様の十字架のもとに行き、悔い改めながらイエス様に日々新しく生まれ変わらせていただいて、そしてこの時にさらなる信仰によって約束の地を勝ち得る私たちになりたいと願います。それゆえにこのところにおいてマタイ伝でですね、語られたこの福音書の記事は、私たちにおいてこのインマニュエルという意味がどういうことなのか、私たちにおいて具体的に主がここのところで語ってくださっています。このですね、この間の木曜日のノアのクラス、ノアの会で、話したんですけれども、このマタイ伝の一章一節から読むとですね、大変長く、そしてカタカナがですね、もう舌が噛んでしまうような、あ、カタカナがずらずらずらっと並んでいる。そしてこれをですね、初めて新約聖書、ギデオンの聖書を渡した時に多くの人がつまずいてしまうですね、そういう話をして、なんでこんなところから聖書は始まってるのかしらと言ってですね、この間ノアの会で話したんですけれども、これは本当は今日もこの一章一節から読みたかったんですね。本当はここを挙げたかったんですけれども、ここにも本当に深い、神様がなぜこの地に来てくださったのか、イエス様がどこにお生まれになったのか、それはこのカタカナの中に色濃く語られているんですね。それはこの歴史の中において、何かイエス様が王家の中、清いですね、素晴らしい家族の中に生み出されていったのではない。そうではない。ここで出てくる多くの名前は罪人であり、またダビデ王様であっても、このところにはっきりと姦淫を犯した、その人の相手の名前も書き記されており、またですね、ユダとタマル、これ旧約聖書の中にですね、いつか共にお話したいと思いますけれども、その中にあって、姦淫の中で生み出されていった。 そのような歴史もすべてこのカタカナの中に、一章の中に語られています。すなわちそれはどういう意味かというならば、その歴史のただ中に、罪の歴史のただ中にイエス・キリストがお生まれになったということ。何か清い世の中ではない、まさに暗闇の、世は言葉を理解することができなかった、その罪のただ中にイエス様はそのすべてを引き受けてお生まれになったということ、そのことがこのですね、カタカナの中に深く書かれています。そしてその中にあってインマニュエルの予言が成就しております。そのことを今一度私たちが深く、このクリスマスの時期にキャンドルが一本一本灯されていくこの時に、私たちのこの暗闇も光の、この誠なる光にイエス様によって照らされて、聖霊様によって照らされて、私たちが本当にこの時に誠にイエス様なるこのお方を、御子なるお方を私たちのうちにお宿しすることができますように、共に祈り備えてまいりたいと願います。一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの大いなる恵みによって、あなたの恩寵によって、私たちのこの暗闇に、この世のただ中に、御子なるイエス様、あなたがお生まれになってくださいました。そのことを待ち望むこのアドベントの時、あなたが今朝も私たち一人一人に命の御言葉を語ってくださり、歩むべき道、またその先立って与えられているあなたの限りないご愛と慈しみを覚えることができましたことを信じてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちに迫ってください。私たちのこの日々の現実の中に、貧しさを覚える私たちのただ中に、あなたがお生まれになったことを、主をもう一度私たちに教えてくださり、恵みの中を生きるものとならしめてください。あなたの恵みは、私たちの不信仰や、また私たちの不従順に、さらなる、それにとどまることなく、あなたの恵みは、慈しみは、あなたの本当にご愛は、私たちのその貧しさを先立って、あなたの本当に深い深いご愛は注がれております。あなたの恵みは、あなたのご愛は何一つ欠けることなく、私たちのうちに満ち溢れておりますことを心から感謝いたします。主をどうぞ、今日ここに集った私たち一人一人に、その恵みの中を新しい一週間歩ませてくださり、様々なこの困難の中にある一人一人をあなたが顧みてくださり、その手を取り、インマニュエルを語ってくださいますように切にお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、あなたが等しくインマニュエルなる主が伴ってくださっていることを深く覚える一週間となりますように導いてください。この恵みの中で、さらに私たちがクリスマスに向けてあなたに悔い改めながら、またあなたにいただいた大いなる恵みを私たちが返していくことができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが聖霊で満たし、あなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。この朝の礼拝を心から感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。